ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
12月29日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
定点観測シリーズ。
ほう。
この番組始めてからですね、この番組いつから始めたかな、1年ぐらい前ですかね、
まあ、だいぶいなかったですけどね。
ああ、1年まあおっしゃる通りでございまして、1年ちょっとは通算ではやってるはずですが、間半年ほど中抜けしておりますので、
半分ぐらいいなかったですけどね、
すいませんね、本当に、いやそれがいいんですよ。その1年ちょっとぐらいの間ですね、私は世の中の人の出というやつを定点観測でこう見てるわけですよ、はい、どこ定点観測かというと、この日本放送にほど近い、JR の環状線、 JR ですよね、環状線、環状線違うわ、
山手線、
環状線というと大阪ですね、うん、山手線ですね。まあ同じように都市の真ん中をぐるっと一周してますが、山手線の有楽町の駅の近所にね、おしゃれなオープンカフェがあるわけですよ、ね、このおしゃれなオープンカフェは、うん、人の出が激しくなるとですね、門前一致をなすっていうか、ダッと行列ができるんです、うん、で今日、午後1時半ぐらいにそこのカフェの前を通りかかったら、過去最長、今日数えました、今日数えました、
はいはいはい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 数えました。
変なおじさんです。
52人
あ、そうですか、
トランプかっていう52人、私が定点観測を始めて1年数ヶ月の間で、はい、今日が一番人が出てます。いや、ということは何ですかね。で、今までの過去最長は、大体祝日なんですよ。祝日の昼っていうのは、行列がだっと伸びるんですね。で、まあ、緊急事態宣言等が出されると、ギャギャッとこう減ったりなんかして。
はいはい、
で、平日はまあ、そんなにも混まない。で、今日は、私の認識で言うと、水曜日だから、平日だとばっかり思っていたら、あの行列を見て、52人数えたタイミングで、段階で気がついたんですね。あれ？もしかしたら世間は休みじゃないのか。
割と昨日仕事をさせていたところもね。
そうらしいですね。
はい。
はい。いうことでございまして、
うん、
大変なんですよ。でもね、働いてらっしゃる方いらっしゃいますよ。
そうです、そうです。
本当に働いてらっしゃる方が頑張ってなとつくづく思いました、今日。で、また嫌な客だって来るでしょうからね。なんでそんなことを考えたかというとですね、私、今日、VTR 辛坊の旅という YouTube のチャンネルを編集しようと思って、
はい、
パソコンのスイッチを入れたんですよ。うん、でパソコンのスイッチを入れて、あれと思ったんですね、うん、全部順調に立ち上がって作業ができる状況なんだけど、はいはい、右下の電源のところを見たら、うん、コンセントが刺さってるはずなのにコンセントマークが出ないんです、
う
ん、つまりバッテリーで今駆動してる状況ですね。 あれと思ってコンセントを何回も入れたんだけども、コンセントマークがつかない。それで見る見る充電が減ってきて 40% 台にも落ちたんです、コンセント刺さってるのにこれはおかしいと、でいろいろ調べてあっちこっちのコンセント差し直して、結論は、はい、どうやらパソコンの電源に何か異常が起きたのか、場合によったらジョイント部分がグラグラしてるんで、パソコンの、電源を入れるところのね、オスメスになってるメスの方がなんかちょっと異常があるんじゃないのかとか、うんうんうん、バッテリーに問題があるんじゃないのかとか、でいずれにせよこのまま放置するとパソコン駆動できなくなっちゃいますから、
ね、
とりあえず必要なデータだけ全部抜いて、ですぐ電源落として、サポートに電話しましたよ。
あら、素早い。
そしたらですね、
迅速な対応。
最初の電話番号のところがですね、 お客様からのお電話からはおかけになれませんみたいな、そういう話なんです、多分固定電話からなら無料でかかるんだけれども、
そうなんですか、
そういうのあるんですよ。だから携帯電話スマホからだとかかんないっていうサポート電話があるんですよ、まあ、それでじゃあ携帯電話こっちの番号にかけてくれっていうのがあったんで、こっちの番号にかけたところが、ナビダイヤルっていうやつ知ってます？何十秒かで10円取るってやつですよ、10円か20円か知りませんけど、ね、例えばまあ仮に20秒で10円としますやんか、そうすると1分喋ると30円かかるわけですよ。
辛坊さんが一番嫌いそうなやつですね。
よくお分かりで、よくお分かりで、それでサポートもしょうがないなと、固定電話ありませんからこっちの家には、向こうの家にはありますけど、こっちの電話固定ではないんで、もうどうしようもないんですね。スマホからそのナビダイヤルにかけるしかないじゃないですか、ナビダイヤルにかけたんですよ。そしたらね、すぐつながったの、この12月29日に、でもちょっと感動して、偉いな、12月29日にこうやってサポートセンターで働いてる方がいらっしゃるんだと、偉いなと思ったんだけれどもや、そこのお姉さんが、お電話おかけいただき誠にありがとうございますって、要するにちょっと待ってと、俺の金で今秒を買ってるのに、そんなに丁寧に喋んなくていいから本論行こうよ本論。すごい挨拶が長いので、いやだからすごく丁寧に、これ無料のダイヤルなら、いや確かに頑張って働いてて、その丁寧さは得がたいよねと、偉いね頑張ってるねなんだけども、金払ってるこっちの身からするといいから、もうそこはいいから、早く、そうそう、早くその電源ケーブルの話に行ってよと、ちょっとイライラしてしまいまして、多分向こうで電話を受けてるお姉さんは多分俺が思うに、フリーダイヤルからかける電話とナビダイヤルからかける電話と同じサポートセンターに行ってるんだと思うよ。
で
フリーダイヤルからかけてる人はどんだけ時間かかっても構わないわけだからね、相手の払いだから、だからまあ悠然と待ってるかもしれないけど、ナビダイヤルでつながっちゃってるこっちとしては、いいから本論だけ最短コースで行ってって、
倍速ぐらいで喋っていただけるとね、
まあこっちの焦りが向こうにきっとつなが伝わると思うんだよね。だ向こうの人はなんでこの人こんなにせっかちなのかしらってきっと思ってるだろうなと。
いや黙って、
歳末大変失礼をいたしました。はい、まあそんなこんなでございまして、勤労をしてらっしゃる皆さん、ご苦労様です。
お疲れ様でございます、
皆様にとって素晴らしい一年で、今年はあったと思います、来年も引き続き素晴らしい一年であるように心からお祈りしておりますが、ナビダイヤルで電話を受けるときにはできるだけ簡潔手短にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
以上です、
以上ですか、言いたいことはね。では株と為替いきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。昨日と比べて162円28銭安い 28,906 円88銭で取引を終えました。昨日ハイテク銘柄が中心のアメリカナスダック総合指数が下落したことから、関連銘柄を中心に売り注文が膨らみました。また新型コロナウイルスの変異株オミクロン株への感染拡大への警戒感も相場の重荷となったようです。為替相場は現在1ドル114円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると変わらずですねとなっています。さあ今年最後の今日はそうです放送になります。12月29日水曜日ズームにとってはねなりますけれども、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台はジャーナリストの須田慎一郎さんお迎えいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見やメッセージお待ちしております。今日はねやっぱりシチュエーションとして車の中で聞いてらっしゃる方とかね、ふるさとへ帰る途中
という
方もいらっしゃると
。そうですね、いつもとはちょっと聴取環境が違う中でお聞きいただいている方も多いと思いますが、初めてたまさか車の中でラジオをつけてみたら聞こえたという皆さん、いつもはもっとちゃんとやっております、大丈夫ですよ
大丈夫ですよ、いつもこんなもんですが、今ね例えばだからどんな風に聞いてますよ、どこで聞いてますよなんてのもよかったら今日は教えていただけると。
そうですね、今日は皆さんからのお便りを中心に番組を進めて、行こうかななんて、
ちょっとたくさんご紹介できればななんて。
須田さんも今日はいつもとちょっと番組構成が、特に4時台の後半、ね、ちょっと違ったりなんかするので、須田さんそっちのコーナーにも出ていただこうという話になってますから。
そうなんです、
須田慎一郎さんといえばですね、 まあ、あの経済評論家ジャーナリストを、口にする反社会勢力みたいな方ですから、
反社会勢力って、
あの世の中の裏表に、ね、本当に通じてらっしゃいますから、皆さんの素朴な疑問をぶつけていただければ、うんうん、答えていただけるんじゃないかと、まあ、最後のね、年内最後の放送ですから、どう出てきてくれるんだったら、なんかやっぱ土産の一つも持ってきてもらわんとね。え、あれ
ちょっと
そういう話じゃない。そうです
か。そうですよ。須田さんへの質問もお待ちしてます。で、まあ最後の放送、今年ね、ズームになりますので、今年あなたが驚いたニュースなんかも。
びっくりしたな、もう。そうそう、南信介。
そう、昨日勉強しましたね。成長してます、私たち。はい。はい、メールは、zoom@1242.com。番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日も5時26分頃ですね、ズームオンミュージックリクエスト、大喜利リクエスト、
ね、1年の締めくくりに聞きたい曲。
あ、まともですね、
ちょっと待ってください。それじゃあいつもまともじゃないみたいじゃないですか。
いいと思いますよ、はい、1年の締めにね、
1年の締めとして聞きたい曲、どうだろうか。
いいと思います。
ちなみに増山さん、何聞きたいですか。
そんな急に言われても、
そうですね、じゃあ試しに聞いてみてください。私に
何ですか。
そうですね、マイウェイ。
マイウェイ。
マイウェイ、マイウェイ、あのカラオケで歌おうとするとみんなに止められるやつ。それだけやめてください。それだけやめてください。マイウェイだけやめてください。
はい、まあね、1年の締めに聞きたい曲をお待ちしております。
フランクシナトラ。
ズームそこまで言うか。この後は最新のニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。帰省ラッシュがピークを迎えています。JR 各社によりますと、今日午前、下りの自由席の乗車率は東海道新幹線で最大 140%、 北陸新幹線で最大 110% などとなっています。アメリカのバイデン大統領は、新型コロナの変異株オミクロン株の確認を受け、南アフリカなど8カ国を対象に設けていた入国制限を今月31日に解除すると正式に発表しました。制限解除の理由について、すでにアメリカを含め100カ国以上でオミクロン株の感染が確認されるなど状況が変化しているとして、入国制限がもはや公衆衛生を守るために必要ではないなどと説明しています。大阪府は昨日、寝屋川市の高齢者施設で5人が新型コロナの変異株オミクロン株に感染していることが確認されたとしてクラスターに認定しました。オミクロン株によるクラスターは国内初とみられます。 HIS の子会社が関わった GoTo トラベルの不正利用疑惑で、斉藤国土交通大臣は昨日、関係した事業者は GoTo トラベル再開時に参加を停止すると述べました。また観光庁はこの件に関して刑事告訴も視野に実態解明に取り組む方針を明らかにしました。総務省が昨日発表した11月の完全失業率は、前の月より 0.1 ポイント悪化の 2.8% でした。また厚生労働省が発表した11月の有効求人倍率は、前の月と同じ 1.15 倍でした。アメリカの電気自動車大手テスラの創業者イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペース X の人工衛星が、中国の宇宙ステーションに衝突しかねないほど接近したと中国政府が国連に通報したことが分かりました。イオンは昨日、100円ショップのキャンドゥへの TOB 株式公開買い付けが成立したと発表しました。
はい、ニュースいろいろありますけれども、一個一個解説していきますかね、はい、イオンは昨日100円ショップキャンドゥへのテイクオーバービード TOB ですね、株式公開買い付け成立したと発表しましたと、
はい、
キャンドゥはイオンの傘下に入りましたと、こういうことです、うんうん、100円ショップ まあ、私前この番組で申し上げた通りですね、毎日大阪にいるときにはあの100円ショップを順番に回っていくということを、
ま
あ、
よく行かれてますよ ね。
はい、そうなんです。100円ショップ好きなんですね、
いいですよね。
で、うちの近所に、まあ、歩いていける距離にあのダイソーとキャンドゥがあって、ちょっとだけ離れてるんですけども、まあまあなんとか歩けないことはないかなっていうところにセリアがあるんですよ、はい、でいろいろ見ててですね、まずあの本論と関係ない話からすると、やっぱりね、物価上がってますよ。まあ、100円ショップ相変わらずたくさんの商品並んでます、まあ、一部やっぱり200円商品、300円商品、500円商品出てきてますけれども、まあまあ大半は100円ショップで100円で頑張ってるんですけど、この間私あの東京の家でちょっとしたパーティーやろうと思ってですね、食器洗うのめんどくさい、環境に悪いのは、まあ、重々承知なんだけど、水を大量に使うのとどっちが環境に悪いかとかいろいろ真剣に悩んでですねその結果紙皿、まあ、使っちゃおうかなと思って、紙皿を近所のダイソーに買いに行ったんです、でダイソーで見て、キャンドゥで見て、セリアも見ましたから、まあ、基本全部見てるんですけど
どこも100円なんじゃないですか。
紙皿ってさ、俺のイメージで言うと、何十枚も入ってて100円っていうイメージあったんですよ。紙皿、ちょっと大きめの紙皿、2枚で100円。
あ、2枚だけ？
これは驚いた。え、紙皿2枚で100円ってことは1枚50円か、びっくりしましたね。だからね、あの枚数がどんどん減ってるんですよ。だから同じ100円は100円で売られてますけれども、実質値上げってすごいことになってるよねいうことがね、紙皿の枚数でね、私は真剣にうなりました。3軒安いところを探してはしごしたんだけど、3軒とも大きめの紙皿は2枚で100円でした。
あ、そうですか。
はい、びっくりしましたね。
ちょっとびっくり。
でそのキャンドゥなんですが、でなんか私のイメージで言うと、ダイソーだけはね、あのズバ抜けてでかくて、あとはそんなに大きくないのかなと思っていて、最新の資料を見てびっくりしました、セリアすごい勢いで伸びてんのかな。セリアがね、だからダイソーは確かにシェアは全体の6割超えてるんですよ。 61.7% のシェアですから、まあ10軒店があったら6軒ダイソー、まあ売上のシェアですから店の数じゃないんですけどね、売上がダイソー年間5000億、今日5262億、これ2020年から21年、続いてがねセリアなんですよ。セリアがね2000億超えてます。でキャンドゥは730億なんです、イメージで言うとキャンドゥとセリアだったらキャンドゥの方が大きいかなみたいな、まあそれは単に私の家の近さからだったんですけどいやセリアの方が3倍ぐらいキャンドゥよりでかいんですね。だからまああの100円ショップも基本的に競争が激しくなってて、淘汰の時代に入ってて、でまああのキャンドゥ第3位につけてるキャンドゥがやっぱあの規模的な面も含めて、独立してやってるっていうのはなかなか厳しい状況になってて、なってきたんでしょうね。イオンの傘下に入るということに、なったんだと思います、でまた大手のスーパーって100円ショップって客寄せにすごく役に立つんです。その100円ショップ行くためにそっちのスーパー行っちゃうってことがありますから、でもねイオンで全くどうでもいい話ですが、私世の中のスーパーは全部イオンになって、ダイエーもイオンに吸収されましたからね、ダイエーなくなってみんなイオンになったと思ってたんですよ、でこの間うちの近所のダイエーっていうかイオン行ったら、並んでるものはあのトップバリューのイオンの製品なんですが、看板見たらダイエーのままなのよ。
あ、そうそう、
まだあるんだダイエーのブランドって。だからイオンバイダイエーバイイオンみたいな、なんかね、関西、まあ大英って関西発祥なんで、大英というブランドにやっぱ関西人で馴染みのある人が多いんだと思います。だから全国的に展開してた大英の大半は看板書き換えてイオンになってるのかもしれませんけど、関西ではまだ大英の看板が残ってるんですね。まあ、このあたりね、あの小売業って本当にあの単価安いものを大量に売らなきゃいけないんで、消費者の心理というのをどうやって掴むかっていうところがね、
努力されてますよ ね、 ね。
それよりもできれば紙皿3枚で100円に戻してくれないかな
1枚せめて増やしてくれ
と、はい、さあその前ですね、アメリカの電気自動車大手テスラの創業者イーロン・マスクが率いるスペース X の人工衛星が中国の宇宙ステーションに衝突しかねないほど接近したと、中国政府が国連に通報。これあの全世界の、監視網っていうのが見てますから、まあ多分中国政府が通報しなくても、うわこれやばい、ぶつかるぐらい接近してるぞっていうのがあの見る人には分かってたと思うんで、そういう人たちからの情報を入手したいなと思ってる状況です。今私は単にこのニュースを見ただけで、まあ一瞬思ったのは本当かとか思ったわけですよ。なぜならば 中国とテスラなんですね。最近中国はテスラに対する明らかな嫌がらせをやってましてね。中国の国内の観光庁の駐車場、テスラ今入場禁止になってるんですよ。
ひどい。
これ多分ね、電気自動車がものすごい勢いで普及し始めて、で、中国の電気自動車っていうのが、全世界的にこう広げたいと思ってる中で、テスラってやっぱアメリカの傘下で、で、アメリカ と中国ってトランプ政権時代に決定的に状況悪くなって、で、バイデン政権になってから、状況立て直すのかなと思ったけれども、アメリカ国内の世論的にやっぱり対中国非常に厳しいところがあって、バイデン政権としても、対中国甘い顔すると、バイデン政権自体が追い詰められるという、こういう、ある意味恐怖感からも含めて、でなおかつ、ちょっとやっぱり最近中国が台湾に対して何をやってるかとか、香港で何をやってるかみたいなことを考えて、でなおかつ新疆ウイグル自治区であるとか、少数民族に何やってんだっていうところの国際的批判の高まりの中で、アメリカとしてはトランプ政権の時に最悪になったと言われている米中関係を立て直すという状況にはないんですね。そうすると中国としては何か仕返ししてやろうとこう思う中で、アメリカの超人気の電気自動車テスラに関してアメリカの観光庁には入れない。一部には中国が最近開発して中国で普及している中国製の電気自動車に乗っている電池、蓄電池よりも、それ以外の、テスラを含めて、それ以外の会社の蓄電池の方が安全性が低いという話も実はあるんです。蓄電池ってエネルギーの塊だから、普通のこう蓄電池で五寸釘バーンと打ち込んだだけで爆発しますからね。
そうなんですか。
五寸釘打ち込んでも爆発しない蓄電池もあるんですよ。あるんです。それ何が違うかっていうと、電極に使われてる素材が違うのね。電極に使われてる素材を変えることによって安全な蓄電池もできるんだけど、そうするとコストも上がるしっていうようなこともあって、一般にこれなかなかね、安全、どっちが安全って言いにくいんだけれども、指揮者の中には、いや、今中国は一時爆発して、それでこいて、たくさん人が死んでるんで、規制厳しくして、今中国の電気自動車の蓄電池の方が安全だよっていう説があって、テスラはそれに追いついていないから、中国の公式見解はそうなんですよ。中国の公式見解は、いや、中国製の電気自動車は安全ですけれども、それ以外のやつは危ないですから、テスラは危ないですから、だから観光庁の駐車場に入れませんって、こういうのが表向きの理由なんだけど、はっきり言って、アメリカ企業に対する嫌がらせだべと、こう思う人が多いわけです。私もこれ以上言ってですね、中国の取材ビザもらえないとか、またこういうことになると。
これ以上またね。
これ以上また。もう今更いいだろうって話もあります、そのいきさつがあってこのニュースだと、それテスラに対する嫌がらせの一環なんじゃねえかと、
ちょっとね、そういう風に、
ぶっちゃけそう思ったりもするわけですから、だから全世界的な、スペースデブリって言って本当にかなり小さな、直径数十センチだったらもう十分世界の衛星監視網の中に含まれてますから、本当にスペース X の人工衛星が中国の宇宙ステーションにぶつかりかねないぐらい接近してたら、全世界の監視網ですら見えてますから、本当にそうなのか、それとも中国が嫌がらせで騒いでるだけなのか、このあたりは情報をしっかり確かめてからじゃないと、なかなかうかつに発言できないよなとか思ったりもしております、で、今日のニュースでやっぱり最大のニュースはですね、オミクロン関係の話ですね。アメリカが、オミクロンに関して言うと、オミクロンっていう名前になったわけですけれども、これは南アフリカで確認されたんでね、昔だったら南アフリカ株って言われててもおかしくない株だったんですが、その南アフリカにとってみたら、いや、うちで発見してやったんであって、うちから、うちで出たわけかどうか、いや、そうじゃないだろうと、これは南アフリカ、うちのおかげで見つかったんだから、ところが、全世界で南アフリカを目の敵にしやがってっていう、そういうこともあってですね、ちょっと南アフリカが不満を漏らしてたというようなこともあるし、アメリカにこれだけ、で、オミクロンに関してはね、今ちょっと話途中になりましたけれども、5時台にオミクロンに、特化して詳しくお伝えする時間がありますんで、そっちに回します。
改めてお送りします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康幸、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
12月29日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、今年最後のズームですけれども、はいはい、ご意見ご紹介していきます。いこここさん、ほうほう、辛坊さん、最終日くらい景気のいい話してくださいよ。
そうですね。ですね、はい、最近通販のカタログたくさん送ってもらうようになりまして、通販で物を買うといろんなカタログ送ってくるじゃないですか。うん、その中でね、うん、今ね、買おうかと密かに思ってるものがあるんですよ。
何でしょう。
江戸時代の本物の小判。
え？
小判。
え？
小判。だから景気いいじゃないですか。小判買うぞ。
え、それは
え
な資産として持つ。
いやいや、なんか小判があったら宴会の時に見せびらかして楽しめるじゃないですか。
モナカの下とか
に機械売ろう。これをなんと心得る。タタタタみたいな、ほら、なんか
そのためにね、
はいはい、宴会で盛り上がるためにどうでしょうか。
買ってください。
へ、
それからですね、ペーパータイガーさん、千葉市の方。そうそう、結局パソコン直ったのって。
あ、結局パソコンはですね、はい、うん、ナビダイヤルで、そのお姉さんと長々やり取りをした挙句、明日取りに来てくる。今便利だね、あれ。なんかね、往復取りに来て、
はい、
運んでくれて、直ったら送り届けてくれるらしいよ。
うん、そうなんですか。
だから明日運送業者がで伺いますっていうから、どう支払いどうされますか、クレジットカードですか、着払い、現金引き換えですかって。
はい、
現金引き換え。
必ずそうですよね。
はい、いつもニコニコ現金払い。
はい、はい、切り落としバームクーヘンさん、文京区の方。今年、私一番驚いたニュースは、ね、びっくりしたニュースを教えてくださいと。吉村大阪府知事が既婚者で、かつお子さんがいたということです。絶対独身だと思っていましたって。
そこですか。
でもイメージ独身の感じは
イメージ独身っぽいですか。
ありますけど、
そうですね、私の知り合いね、
はい、
私の知り合い、
はい、
吉村さんと同じマンション住んでますよ。
ああ、そうなんですか。
はい、私の別の知り合い、橋本徹と同じマンションに住んでますよ。
お知り合いでマンションつながりがね、はい、結構、
それだけのことです。
でも吉村さんとは、辛坊さんはね、何度も
ご一緒されてますよね。実はね、吉村さんの、うん、これ言っていいのかな、吉村さんのね、うんうん、施設秘書やってるのが、施設秘書じゃねえのかがですね、はい、私の、実は私大学で二十数年間教員をやってたことがあるんですが、はい、その時の教え子が、
はい、
だからそのつながりがあるもんですから、はい、まあそれだけのことで、はい、面識はありますけどね、
うんうんうん、
面識はありますけれども、じゃあ何か頼める関係かというと、そんなことは全くないですね。
そうですか。
はい、だからちょっとなんか今回のコロナ融資の件で頼むから、ちょっと口聞いて、それ1000万ぐらい打ち回してくんないとか、そういうことは言えないですね。
誰にも言わない方がいいです
ね。いやいや、今も国会では当たり前のようにやっててですね、それ財務副大臣が逮捕されちゃうみたいな、何やってんだ国会議員っていう、何のために国会議員やってんだあんたらっていう、多分そういうことのためにやってるんでしょうね。だから当たり前のように口利きしてると。あのニュース知ってます？最終的に口利きが問題になって、例えば横領じゃねえや、まあ、それに関係するような罪で捕まったんじゃなくて、仲介するためには、そういうことの仲介するためには、うん、ちゃんと許可取ってやらなきゃダメだよなんだけど、許可取らずに仲介したっていう、そういう罪なのっていう。
そうなんですか。
だから口利きじゃね、当たり前のようにみんなやってるんで、はいはい、それで立件が難しかったんだと思うよ。そのぐらい一般的にそういう口利きっていうのがはびこってるみたいな、みたいですよ。はい、もう今回逮捕された財務副大臣は100件以上やってたらしいけどね、はい、だから国会議員の仕事として、そういう融資枠みたいなものが公で設定されると、やっぱ国会議員の事務所を通した方が 簡単に有志降りるみたいよみたいなことが普通に行われてるっていいのかこの国は。
100件も口利きだけで忙しくなっちゃいますよね。
だからそれが仕事になっちゃってるんですよ。地方の政治家でもそうですよ。地方のやっぱり補助金みたいなものが出るときに、はい、やっぱり地方議員通した方が早いよねっていうことは一般的にあって、地方議員とか国会議員とかの仕事がそれがメインの仕事になっちゃってるようなところがあるっていう、この日本はなんとか正さないとまずいだろう。
なんとかしてください。
だから私はパソコンのサポートセンターに電話するのが忙しくて、まあ
そうですね、
それどころじゃないの。
当面はね仕方ないですね。さあ、今日はね、あなたがどこで何をしながらこの番組を聞いてくださっているのかなんていうのもね、どんどんご意見をお寄せください。メールは zoom@1242.com、 感想はツイッターでもどうぞ、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズームオンミュージックリクエストはですね、このなんだっけ、
はいはい、ね、年末に年の1年の終わりに聞きたい曲、
はい
はい、
シンプルです、はい、お待ちしております。この後はジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。2022年の岸田政権。日本経済新聞の12月の世論調査によりますと、岸田政権の支持率は 65% と、就任した10月から6ポイント上昇しました。過去25年の政権を見ると、8割近くは最初の3ヶ月間で支持率が落ちています。上がったのは小泉政権、第2次安倍政権に続く3例目です。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は来年2022年の岸田政権と題して議論をしていきます。今年最後のお客様、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。どうぞよろしくお願いします。須
田さん、
はい、
ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。最後の、
あれですね、
はい、
今日は反社会勢力みたいな格好でもないですね。
そう、
そうな
の。もうなんか健全な学生のような。
いや、健全な学生のようではないですけど ね、 反社会勢力の人が休日を過ごすような感じ
孫と一緒にね
そうバーン撃たれちゃうみたいな。いや、まあいいんです。岸田政権はともかくですね、はい、須田さん、どうですか、今年1年振り返ってみて、 何が一番今年は気になりました？
何に気になる、やっぱり、ありてなんで、ありにきたりなんですけどね。へーへー、やっぱり、コロナでしょうね。
コロナですか。
はあ、コロナでね、なかなか、いつになったらハワイ行けんだよ、お前、みたいな。
あ、ハワイね。ハワイ行けないことないらしくて、私の知り合いでも何人かね、ハワイ行ったっていう、リタイア組はいますよ。だからリタイア組で帰ってきてから、別に日本でどんな目にあっても、別に2週間や3週間拘束されればどうしようがいいやっていうぐらいの腹積もりの人は行ける
らしい。だからお金と時間がある人は行けるんです。2週間。国内で隔離される。
そうそう。だから日本帰ってきて、別にもうリタイアだから何ヶ月大丈夫だよっていうような人は結構行ってますよ、ハワイ。
あ、そうです
か。はい。私の知り合いも何人かね、ハワイ行って帰ってきたっていう人いますね。
なんか太平洋行っちゃった人もいるもんね。
そうですね。延々ね。
私でございます。ちょっとね、帰りハワイ寄ろうかと思ったんですけど、入港の時にちょっと面倒くさいのが嫌だなと思って、やめちゃいましたけどね。だからハワイ島のスレスレ南に通りましたよ。
あ、そうなんですか。
だからハワイ島に寄れるぐらいの進路を維持しながらですね、もう1日前ぐらいに寄ろうって決めたら行けるぐらいのコースをたどりながら、ハワイ島、ハワイ列島、ハワイ諸島の中で一番南が一番大きなハワイ島なんですけど、そのハワイ島のすぐ南スレスレぐらいを通過して、
でもあんな落ち武者みたいな感じでハワイ島行ったらなんかね、迷惑がられるでしょうね。
誰か落ち武者や
もうひげ伸ばし放題のね。
いや、須田さん、どうですか、はい、今年儲かりました？
いやー、あんまり儲かないですね。
何が一番儲かりますかね、今。
今ですね、
反社の人たちってどうやって食ってんですか
今ですか、いや、二極化進んでましてね、やっぱりね、なんていうかな、儲かってる人は儲かってますよね。
儲かってる人儲かってんだ。
儲かってる人、
どういう人たち？
ね、これはね、やっぱり投資関連ですかね。
あ、
不動産とか。
不動産。
株とか。
不動産、今東京都内の23区内の、しかもタワマンがボンボン立ってるようなところのマンション、うん、高いですよね。
どんどん上がってますよ。だから10年前と比べたら倍ぐらいの値段で、
タワマンション。なってますよね。
あとね、大阪でね、これね、まあ、 ここだけの話ですけどね、結構で、あのインバウンドが来ないじゃないですか、
来ない来ない、
ね、はい、ね、で結局ね、開業できなかったホテル、あるいは最終的に物件引き渡しの時に、お金を払わずに逃げちゃった中国人投資家、こういった連中がいるものだから、結構こうね、在庫がね、積み上がってるんですよ。
あ、そうなんだ。
ね、ある、ね、ゼネコンがね、18億5千万で、随分細かいね、リアルな金額言ってんだけど、僕も。で、引き渡す予定だった南のですね、これね、ビジネスホテル。これが中国人投資家ばっくれちゃったもんだから、今11億5千万で売りに出てんのよ。
買いましょう。
買いでしょ、これ。
買いでしょ。
開業したら 20% 近い利回りですよ。だからお金持ってる人たち、でがですね、やっぱりね、将来ね、これね、大きく利益
が11億、須田さん、なんとかなるでしょ。
いやいやいやいやいやいや、1万1000ぐらいだったらなんとかなんですけどね。
須田さんは宇宙には行かないんですか。
宇宙に行かないですね。バカですね、あの宇宙に行くやつは。あれ、何しに行ったんだよ。
そこまではっきり言った人初めてですね。
初めて。
そうですね。
宇宙行って金配るんだったら地球で配れよみたいな。
それぞれねですからね。
いや、でもね、なんかやってることの規模は違うけども、俺も似たようなことやってるから、バカだなこいつとか思ってんだろうなと。むしろそっちが気になった俺は。
でね、あとね、ちょっと気になる話があってね、まあ、辛坊さんも僕もですね、ゆかりの大阪、
はいはい、
いよいよですね、2020年代後半、28年ぐらいですか、カジノ、IR
が、夢島のとこですね、
オープンするじゃないですか。はいはいはい、僕、あれね、相当難しいんじゃないかな、はあ、厳しいんじゃないかなと思うんですよ。
どういう。
で、これね、これ裏社会の話とね、ズバリ絡んでくるんですけれども、実はね、11月末におかしな動きがあったんですよ。マカオでね、
はい、
太陽城集団っていうですね、カジノの VIP 客をもっぱら相手にしている、まあ、マカオのですね、VIP マーケットの半分以上を握っているというですね、はい、サンシティグループってなんですよ。で、これのですね、CEO トップのアルビン・チャウというのが、はい、越境賭博、まあ、インターネットカジノですよ。中国本土からカジノね、マカオのカジノに誘導した。これは越境賭博の罪で逮捕されちゃう。
どこで？マカオで。
マカオで。中国当局に。で、そしてですね、今月12月10日になって、そのサンシティグループが今後、ジャンケット業務、このジャンケット業務って非常に重要でしてね、
はいはいはい、
ここから撤退するって発表になった。
ははジャンケットって何かっていうとですね、うん、まあ、カジノ行きますよね、大体、まあ、あれみたいなところカジノ行ったって本当のカジノは相手にしてないですよ、ね、うん、ただ賑やかしのために、まあ、誰もいないと寂しいから、うん、我々みたいな貧乏人でもその辺にいてくれたらいいから、本当のカジノが相手にしてる客って、まあ、一回行くと億単位の金使って、それもまあ、その場で現金で払う人もいるのかな。だけど、大体は付けだったりなんかするわけですね。そうすると、まあ、間にこう、おじさんとかお姉さんとかこう入ってて、そこがもう、客に付きっきりなんですよ、
あれ。そうです。
で、最後の支払いまでずっと付きっきりなんですよね。その代わし、アテンドも完璧にやってくれるんですね。で、お金の手配で、こう、5億ぐらい吸っちゃって、あと2億ぐらいちょっとかけて取り戻したいなとか、賭けやる人はみんな思うわけですよ。はいはい、そうすると、その間に入ってるお姉さんとかに言って、ちょっと2億調達してきてって言ったら、はいはいって2億持ってきてくれるんです。その代わし、返さなきゃいけませんよ。
そうです
よね。そういう仕事ですよね。
そうです
ね。
ああ。
だから、そのね、VIP 客がどの程度の資産持ってるのか、資金持ってるのか、ね、それをちゃんと見極めてお金貸すんですよ。で、家に帰った時に回収する。回収業務までやるっていうのがジャンケットなんですね。で、結果的にそこジャンケットから撤退するでしょ。で、そもそもね、大阪含めて、だってね、その中心のお客さんって中国人富裕層じゃないですか。
まあ、もう狙ってるのはそうですね。
ね。で、そうするとジャンケット業務やる人はいなくなっちゃったの、今。
はぁ。そうすると、カジノやっても、まあ、いや、我々みたいな、ね、1万円こうかけるのどうしようかみたいな、うん、まあ、はっきり言って、カジノ側からすりゃ、雑魚で。
クズだよね。
そう。いてもいなくてもいいっていうか、いたら帰って邪魔だぐらいな
気がする。そうそうそう。勝手に飲み食いしちゃってね、あの野郎私みたいな。
知ってます？ちゃんとしたカジノってね、飲み食い原則タダなんですよ。
そうなんですか。
金払わないですよね。
そうです。
なんかこうカジノでこうかけてるじゃないですか、そうするとまあお姉さんがやってきてですね、お盆の上にですね、
シャンパンとかね、
ただのシャ全部ただなんですよ、飲み
食い、
本当のカジノの本当の客は、だけどそのね、パチンコ行く代わりにカジノ行こうかぐらいの客がわんさか来て、そんなところでタジタで飲み食いされてもカジノとしてはいらねえんだよお前らって言わないけど言いたいですよね。
そうなんです。 でね、これがだからどうやったら、ね、富裕層が来るのかってここが難しくなってきて、まあ、6年後の話なんでね、どうなるか分かりませんけれども、ただですね、ここのなぜそんなことやったのかっていうと、実はジャンケットってそういう仕事だけじゃなくて、富裕層って別にね、カジノでお金かけることが目的じゃなくて、でマネーロンダリングなんですよ。
あ、
だから負けてもいないように負けたことにすると、要するに、自分の自宅っていうか本土でですね、お金回収して、あ、これカジノで負けちゃったんですよ、っていうとですね、その負けた分がそっくりそのもちろんね、ジャンケットと、高額な手数料払いますよ。手数料支払った残りの分が、まあ、表に出せない金だけども、ね、自由になる金として出てくると。で、結局ね、中国本土から、マカオにですね、あるいは香港に流れたお金って20兆円年間。
すげえ。
で、要するに習近平体制としては、その資金の流出を止めたかったんですよ。
はあ。
ねえ。
となると、何ですか、6年後に大阪でカジノ開業しても、ええ、そういう本来やっぱりカジノ側が目指すべき客が来ないって、そっちに金が回ってこないってことですか。
可能性高いですよね。
そうすると、まあ、なんかゴミみたいな客ばっかり相手にしてても商売にならないと。
ねえ。でね、このサンシティグループっていうのは、まあ日本を受け入れるんですけどね、アメリカは、あれですよ、マフィア認定してるんですよ。
ああ。
で、アルビン・チャウというその CEO は、元ね、香港マフィアのサップ政権、14系とか言ってサップ政権って言うんですけどね、この幹部ですから。
どうなんですか、そのマフィアっていうのはやっぱり殺人とかも手染めたりしちゃったりするわけですか。
香港とかマカオのですか、
ええ。
当たり前ですよ、日常3時。当たり前。
どうやったら殺されるんですか。
いやー、だから相手の懐に手を突っ込むようなことやったら、やっぱり金ですよ、金。
は
あ。メンツとかじゃない。
はあ。
うん。
ああ、やばいっすね。
でもね、それやばいですねって言ってるけれども、ええ、実はこのサンシティグループって、ええ、もう日本に進出してんですよ。
はあ。
北海道のニセコに高級リゾート施設持ってんのよ。
あらま。
いや、日本人は買えませんよ。一体これ何やってんのそこでみたいなね。
はあ、須田さん、
これラジオで言って大丈夫？
いや、もう言っちゃったじゃないですか。
カットして後で。
いや、無理ですよ、生放送ですから。
生放送なのこれ、ね、
全責任は須田慎一郎さんが負います。はい、須田さんがそう言ってるだけですから、はい、私は一切感知しておりません。はい、そうですか、大変ですね、カジノ業界もね。
いやー、だからね、大阪それでね、結構ね、夢洲の不良債権を処理して、まあ、日本のですね、経済都市として扶養しようとしたのに、大丈夫かな。
ただ、だけどね、それがちょっと非常になんか一部最近ですね、まあ、維新包囲網みたいなものが出来上がりつつあって、いろんな目線から、まあ、批判されるべきは批判するべきは批判した方がいいと思うんだけど、うん、だけど、夢洲、舞洲って、誰があそこにあんなもん作っちゃって、あんだけの不良債権みたいなものを作ったんだよっていう、うん、その責任者出てこいよっていう、そういうこといっぱいあるんですよ、大阪は。
そうですよね。高層ビル建ててみたりね。
高層ビル。まあ、このお話は何回もこの番組ではやってますけれども、大阪府と大阪市が高層ビルの競争して、高さ競争をやって、最後1メートル単位で設計変えるんだよ。うちの方が高くなりたいって言って。これ、それでね、ビル1000億超かな、それだから両方破綻してですね、大阪府も大阪市も1000億飛んだっていう、
うん、
なんかもうめちゃめちゃだよね。
そう、
はい、そんな時代の今、まあ、いわゆる後処理みたいなことしてるんでね、その時代を作った人たちの責任どうすんだよって。だけどもうこうなると今もうそのあたりは誰も責任追及しないんだよね、不思議なことに。まあ、だからカジノも実はそうで、あそこの夢洲舞洲っていう巨大埋め立て地があるんだけど、これ使い物になんねえじゃん、これどうすんだよ、最近なんか土壌汚染があって。いや、土壌汚染はその頃の責任で人の責任だろうって話なんだけど。
そうそうそう、で結局その土壌を入れ替えるっていうねことをやって、またお金がかかる、公的なお金がかかるということで維新が批判されてんだけども、ちょっとそのね、辛坊さん言われるように、その批判ってそっち向けるのと。
そう、誰があそこの夢洲舞洲作ったのよっていう、その土壌汚染したのは誰なのよっていう話なんだけど、そういうのってもうなかったことになっちゃうんだよね、これ。
大阪らしいっちゃ大阪らしいですけどね。
大阪らしい言うな。大阪らしい言うな。あれですか、やっぱり日本の今暴力団の勢力図はどうなってんですか。
いや、もうね、決着つくでしょう。
どういうことですか？
だから神戸山口組とね、六代目山口組の構想も、はい、まあほぼほぼ実態上は決着がついてるんだけれども、結局ね、まあ、神戸山口組のね井上組長トップですよ、はあ、この方が一人頑張ってんだけども、それだけじゃなくてですね、やっぱり淡路島と茨城県に結構有力な団体があるんですよ、資金力のあるね。
ほう、
ここが結構頑張ってるんで。
ちょっと待ってください、もうちょっと素人でも分かりやすいように教えていただきたいんですが、うん、山口組っていうのがありますよね、これは基本的に神戸を本拠地とする、でかい暴力団、広域暴力団ですよね、それがいつの間にか、なんか山口組の本拠地が名古屋の方行っちゃったじゃないですか、どういうことなんですか？
いやいや、だから本部も本家も、とりあえず神戸にあるんですよ、ちゃんと神戸にあるんですよ。
今でも、
ただし名古屋のですね、名古屋にですね本拠地を置く弘道会、
はい、
ね、広いですね道の会と書いて弘道会で、そこの司組長がですね、六代目組長のトップになった、ナンバー2の若頭にですね、まあそこ出身の人がなったということもあって、本家はね神戸に、名古屋に移ったんじゃないかと言われてるんだけども、実態上は、まあ、神戸にあるんですよ。で、つまり、名古屋勢が席巻してしまったので、面白く思わない、もともとですね、保守本流と言われた、高知会じゃないですよ。高知会、山県組ってのがありましてね。
はい、ほいで、
この山県組が、表に出た、それについていく人たちがいた。まあ、これがですね、やっぱり、かつての山口組の中核団体だったんですよ。
で山口組は分裂したんですか？
分裂した。で、そしてその、出てきた、分裂した側が、神戸山口組を名乗った。で、神戸山口組もまた分裂して、今、絆会というね、また違う。
はぁ、やっぱり、中心勢力、最大勢力は、そのやっぱり、名古屋を本拠地とする、そこのグループが最大集団なんですか？
もう、で、結構ですね、その山県組のところがびっくりすることに、元に戻っちゃったんですよ。
その、
6代目の方に。
名古屋さんからの。
名古屋さんからの。
なんで？どうして？
いやー、だからね、やっぱりね、出たはいいけれども、そのさっき言った井上組長についていけないってことになったんでしょうね。
は
ー。それで、その下にいる、組長ね、山県組の組長が脱退して、で、結果的に6代目山口組に戻るというね。
いや、それでもね、不思議なのは、これだけ暴力団対策法が厳しくなってですよ。まあ、暴力団がなんか、しのぎで、その飲食店に、例えば、みかじめ料を求めに行っただけで捕まりますよね、今。そんな状況の中で、なんでみんな飯食えてるんですか？
だから、それは冒頭申し上げたようにですね、二極化していてね、やっぱり制御を持っているところ、ちゃんと自分で商売やっているところ、合法的なね、
はい、
そういうところは、例えば、そうですね、さっき申し上げた不動産仲介であるとか、
はいはいはい、
まあ、様々なビジネスやってるんですよ。そういったところは、やっぱりそれなりに資金力を持って生き残ってますよね。そうじゃない、辛坊さんが言われたですね、みかじめ料だとかね、そういったですね、非合法な仕事やってるところは、
覚醒剤の密売みたいなものはどうなんですか？そういう大手もやってんですか？
やってるでしょ。どうしてそういう微妙なことを私に言わせようとする？
バン！
やってますって言ったら態度になるじゃないですか、ね、なんか危ないねこの番組ね、なんかドキドキしながらなんか
こう本当にこのコーナーはそろそろお時間なんですけれども、
早く終わらせてくださいこのコーナー
須田さんにはねもう少し残
り、まだやるの俺、
やるやるご出演いただきますので、しばしお待ちになってください。ありがとうございました。
また後ほど、
はい、
お願いします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。2022年の東アジア情勢。来年2月から始まる北京オリンピック・パラリンピック、そして3月には韓国の大統領選挙、さらに夏には日本の参議院選挙、また来年は日中国交正常化50周年にもあたります。この時間はジャーナリストの須田慎一郎さんに来年2022年の東アジア情勢について伺います。
須田さん、
はい、
コロナが明けたらどこ行きたいですか？
やっぱりハワイ行きたいですね。
ハワイね、ハワイはなんであんなにいいんですかね。
ぼーっとできるところがいいんじゃないですか。何にも考えないです
バン
何遊んでる
ラジオなんだし見えないんだよみんな
今さ すみません。
これ関西的なノリは東京の人に分かんないし、
ね、分かんないですね。
分かんないから。
そうですね。
リアクションしないといけないっていう。
本当ですよね。いうことでございまして、はい。いや東アジア情勢ですよ。
その雑な振り方
これ何答えたらいいの。何
でも好きなこと言っていただいて大丈夫です。
やっぱり良くも悪くも中国ですよねを中心に回っていくんだろうなって僕は思いますけど、やっぱり中国経済、何絵を描いてるのそこでイラストを
気にしないでください。大丈夫です。気にしないでください。大丈夫です。大丈夫です。はい、中国ね。中国
だから結局ね、恒大問題、恒大集団問題をやっぱり私先送りしたと思うんですよ。
ああそういえば今日もなんか支払い期限来てました ねそれどうなったんですかね、あれ、まあ、この間一回払えずに一部の、組織がデフォルト宣言をしたりなんかしてますが、でもそう簡単に潰れる気配もないし、不思議ですね、あそこ、
だから少しずつ少しずつですね、公的って言ったらいいんですか、国営企業の方に移していく、そういう方向に移ってるんだろうなと。
日本の場合はね、非常にはっきりしてて、だから2回不当たり手形出しちゃって借金返せないと、まあ、銀行取引停止になって、銀行取引停止になるともう企業にとっては死刑宣告なんで、まあ、これで潰れるっていう、はい、だけど今回 のインターナショナルな、それも中国政府の傘下に入ってるような企業の場合、1回支払い遅れたからったって、じゃあ何をもって潰れたって認定するのよって、そこの部分も難しいですよね。
難しいですね。で猶予期間が1ヶ月あるとかね、でそれが来てもまた違う別の抜け穴があったりとかして、それが難しい。だからおそらく中国共産党、中国政府がこの企業アウトってアウト宣告出さない限り永遠続いていくんだろうなと私は思いますけどね。まあ、
そういうことなんでしょうね。
だから結局ね、今回ね、まあ中国バブルで、まあ、不良債権ずっと積み上がってきたんだけども、これを一気にですね処理するのかなと私思ったんですよ。これ清算しないと将来にも大きな、負担をね、残すことになりますから、はい、で結局処理は先送りして、結果的に利下げをしたりとか、あるいはですね、融資をしたりしてですね、まあ結局恒大に対してじゃないんですよ、それを買い取るための恒大の資産を買い取るために、どうやら、国営企業の方に、お金を流している節があるので、結局まあそれが破綻してしまうと、中国国民からのものすごい反発が出ますからね、その問題を先送りしたんだなと思いますね。
さあ今日実はですね、最初のコーナーで増山さんが紹介してくれたのは岸田政権どうなるって話だったんですが、で、ね、一言もその話に言及されず、この時間まで来てしまいまして、岸田政権どうなりますか。
だからまあコロナ次第でしょうね。僕はそう思うんですよ。
コロナね。
でコロナ次第で結果的には参議院選挙だって、ね、まあ、うまくいけば、勝つでしょうし、つまり、過半数以上を確保して、岸田政権盤石、長期政権の展望が開けてくる。そうじゃないと負けちゃうとですね、まあ、過半数割れをすることはないと思うけれども、やっぱりその責任論が出てくるっていうところになるのかなと。じゃあなぜどうやってその選挙結果が左右されるかっていうと、その時コロナがどうなってるからでしょう。
須田さん、はい、せっかく年の終わりに来てもらいましたんで、なんかお土産置いててください。
あのね、僕思うんですけどね、まあ、裏社会の話もいいんだけれども、はい、やっぱりこの表の政治のね、中でも、やっぱりどうなんでしょうね、その岸田おろしっていうのが、はい、今水面下で着々と動きが出てきてるのかなと。
あ、そうです、そんな感じですか。
なんかね、メールもいただいていますね。これ立林市のサバカンさん、須田さんに質問です、岸田おろしが始まるとしたら参院選の前と後のどちらが濃厚でしょうか、なんていう。
後でしょうね。
後、
だからこの参院選の結果次第なんだけれども、どうもそこへ向けてはですね、岸田さんも要するに何ていうのかな、その、誰が敵で誰が味方っていうのは曖昧にしたままずっと走っていく。参議院選挙が終わったらですね、下手すると向こう3年間、この7月から向こう3年間選挙ないんですよ。
まあそうですね。
そうするともう自分の好き勝手にできると、おそらく岸田さんは誰かを敵認定してくるはずですから、そうなる前に、まあ手を打っていく。いずれにしてもでも参議院選挙前は、動けませんからね。選挙後にですね、いろいろ政局が僕は動き始めるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ今ぐらいの支持率が高ければもうなんか選挙前に下ろそうというモチベーション出ないですよね。まあでもなんだかんだ言いながら日本の政治ってじゃあそれで死者が出るわけでもないですからね。まあ楽なもんっちゃ楽なもんですね。命まで取られることはないってやつでしょ。
負けね、その政争に負けたからといってというね、
どうなんですか、今でもやっぱり日本で命まで取られる世界はあるんですか。
だからあるってさっきから言ってるじゃないですか。本当いやだからね僕ね、まあ、またそっちの世界の話に戻ってくるんだけども、実はね、ヤマケン組の組長中田さんっていうね組長だったんですよ、でこの方が行動会の組員を自ら銃撃に行って、
はあ、
で撃たれた人は片腕落ちちゃったんですよ。
あらま
でところがまた元に戻るでしょ、
ええ、
なんで元に戻るんですかって今いろいろと聞いてもらったんですよ、そしたら敵ながらあっぱれって言うんですよ。
はあ
やっぱりそのね、なんて言ったらいいのかな、その行動パターンというかですね、つまり、やられても何もやり返せないっていうのは、やっぱりあの世界ではね、評価されないんですよ。
その暴力団の世界で言うとね、北九州の暴力団で死刑判決出たじゃないですか。工藤会
ですかね。
工藤会ですか、はい。あそこどうなってんですか。
もうほとんどね、実態上活動停止状態になってますよね。
一時期やっぱり北九州方面って、もう危なくて繁華街近寄れないって時代があったじゃないですか。
もうね、ちょっと最近じゃないんですけどね、10年ぐらい前ですかね、北九州は小倉、ね、当時はですね、なんていうの、屋台がずっと出てたんですよ、おでんの屋台でね。はいはいはい、で、この小倉の、ね、屋台って面白くて、おでんと一緒におはぎ出すんですよ。締めはおはぎなのよ。
最後甘いもんなん
ですか。そうそうそう。で、僕それが好きで。
あ、好きなんですか。
で、小倉行って、おでん食べて、最後におはぎ食おうかなと思って、一人だったんですよ、屋台が。結構ね、冬の寒い晩で。ね、一人しかお客さんいなくて、で、おはぎ頼もうと思ったら、ふらっとね、トレンチコート着た男性が入ってきたんですよ。ご苦労様です、みたいなこと言われて、おう、みたいな。へぇーとか言って、胸ポケットからゴドッとなんか置くんですよ。ふっと見たら、拳銃なのよ。
そんなにラフに出すんですか。
ね、さあ、ここで辛坊さんはおはぎを注文できますか。
いや、するでしょそれ。するっしょそれ。そんなやばかったんですか。
いや
あらまあ、今は
今はね、屋台そのものないし、だからそうやってね、そういう状況がなくなったっていうのはね、やっぱり。
ああ、うん、それちょっと日本のシーンじゃないですね、それね。
はい、
ちょっと面白いですから、
そろそろ
ね、来年引き続きまたお願いします。
またぜひ、お話聞かせてください。
粒あん
食べた
バン。お客様、須田慎一郎さんでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康幸、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
12月29日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。さあ、ご意見ご紹介しますね。
はい、ありがとうございます。
ツイッターですね。今日は自宅で聞いています。
愛
知県の、ね、新幹線沿い、ほうほう、ラジコプレミアムで聞いてますと。で、普段は録音して次の日の通勤時に聞いています。生で聞けて嬉しい、
どうも、
ね、仕事納めなんですね、はい、もうね。それから神奈川県のこの方はね、お名前ないんですが、辛坊さん、はい、高い置物出来上がりましたか。あ、
出来上がりました。
あ、
お、出来上がりました。大島紬、
はい、で
大島紬、
はい、
大島紬だからね、これ、うん、年明けどうだろう、来てこうか、
来て来て ください。この方もね、新年1回目の放送でもツイッターでもいいので見せてくださいっておっしゃってますよ。
そうですね、うん、多分ね初詣はそれ着ていくと思うんですが、うんうんうん、その飯能の柿の間呉服店からですね、はい、連絡が来まして、ええ、おい辛坊、まあ、同級生ですから、おい辛坊、あのね、紋付き作んねえかって言われて、紋付きっすか、紋付き、紋付き、いい生地が手に入ったんだよ、紋付き作れや紋付き、うん、なんでって言ったら、ちょっとな、その紋付き来てうち公園に来てほしいんだよなんで俺反応に公園行くのにお前のところで紋付き作んなきゃいけねえんだよとい
いんじゃないですか、
内心思ったけど、うん、作っちゃいました。
そうね、お着物とじゃ紋付きと、
あ、紋付き、ただ紋付きは出来上がるのが3月らしいですよだからあのちょっと紋付き来てここ来るのもねあら違うような気がするな。
ちなみにこの番組は1月3日からね、普通にありますんで、
わかりました。じゃあ、 あの1月のどこかのタイミングで3日が間に合うかどうか分かりませんけども、あの噂の大島紬で、はい、ドーンと、
じゃあ1月の前半ぐらいですかね、
はい、分かりました。あのどっかのタイミング であの番組ツイッターに上げたいと思います。
お、は
い、
これは楽しみにしております。似合いそうですよね、辛坊さんね。
え、着物ですか、どうだろう、お腹がね一時ほどあの出てなくなっちゃったんでね、着物ってある程度お腹出てた方が似合うんですよ。
ちょっとね、
あ
の帯に乗るような感じにな
ってね。そうなんです。ただあの太平洋断でちょっとお腹へこんじゃってるんで、なんとかじゃあそれまでにお腹出していきたいと思います、はい、
じゃあそれもね、
するぞ、正月暴飲暴食
してください、はい、では、ズームをミュージックリクエストです。川口市のアップルさん、今日は年末に聞きたい曲ですね。
はいはい、そうです。
サライお願いします。
サライ、ああ、加山雄三さん、
そうですそうです、
24時間テレビですか
来年は辛坊さんずっといてねって書いてます。
ありがとうございます。
それから夢色スプーンさん、茨城県土浦市の方、和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたをリクエストします。
ジュエの鐘でね、
力強いアッコさんの歌声で今年を締めくくりたいですと。
なるほど、
そしてこちらは、平田焼きそばさん、帰省で羽田空港にいます。はあ、マイウェイだったらジプシーキングスのが聞きたいです。
ジプシーキングス
のマイウェイ ね、はい、それからこちらスーパーフーさん、ほうほう、シドービシャスのマイウェイでお願いしますって。
なんかいろんな人のマイウェイあるんですね
みたいですね、たくさんの方歌って。
辛坊治郎のマイウェイとかいうリクエストは来てないですか来てないですか、
はい、辛坊治郎のマイウェイ、はい、残念ながらね、
かなり親しい人でもみんな止めるというそれだけやめましょう
お願いですから、
はい、お願いですからマイウェイだけやめてください
無所属変人さん、へへ、コロナ禍で辛い思いをした人がたくさんいますが、ワクチン接種や治療薬の開発も順調になって明るいニュースが出てきました、はい、来年は良い年にしたいということで、坂本九さん、上向いて歩こうをお願いします。
あ、坂本九さんですか、ね、上を向いて歩こう、
はい、ね、気持ちを明るくして、
アメリカですき焼きというね、そうそう、ビルボードってあの上位にトップランキングされた、ね、もう戦後で日本で一番最初の曲ですからね、はい、あ、上を向いて歩こうね、
あとは長野県のピースケさん、今年最後に聞きたい曲ということで、太平洋横断に関する曲と思いまして、井上陽水さんの東へ西へ
あれ太平洋横断と関係ないっしょ、
まあ、でも曲名はまさに太平洋往復した辛坊さんを表す曲、まあそうです
ね、東行って西に帰ってましたから、
そうそうそう、歌の内容もね、公開中の辛坊さんの様子が歌詞になってますよと。
え、そうなんですか、
ちょっと歌詞よく
分かりました。じゃあちょっと後で歌詞見てみます、
はいはい、それからクメッチさんは、オフコースのさよなら、
ああ 年の終わりだからね、さよならさよならさよなら、それは映画評論家の、はい、って出てきませんか、
淀川
長春さん、
はいはい、そう豊島区のカールの教え子さん、
映画って本当にいいもんですね水野晴郎さん、
はい、いいですか、
はい、どうぞ。
カールの教え子さん、やっぱりこの曲、中島みゆきさん、ホームにて、最後はしっとりと、ね、
おお、
はい、神奈川県藤沢市のRデコボコさん、
はい、
やっぱり締めくくりに良い曲は We are the world、 これならいっぱいのアーティストの歌声が聞けて、ね、いい締めくくりができそうです。世界が平和でありますようにと、ね、
素晴らしい、
はい、本当に
素晴らしい。
千葉県香取市のタップさんはですね、サイモンとガーファンクル、明日にかける橋、
あ、ブリッジオーバーザトラブルドウォーターですね、
うん、そう、はい、そう、英語の時間
にそのまま言っただけですけどすいません、
ラジオネーム生ハゲトピックスさん、あ、 時の流れに身を任せテレサテンさん、
テレサテンさん、
そう、今年はコロナの1年でした。オリンピックもありました。大変でしたね。
あ、そうですね。 いい曲が揃いましたね。
迷いますね。
もうどれも名曲ばっかりですが、じゃあ名曲中の名曲いってみます。
はい、
本日のズームオンミュージックリクエスト、坂本九、上を向いて歩こう。
あ、でもいいかもしれないですね。
は
い、
もうこれですよ、ね、これにしましょう。
うんうん、はい、では、エンディングでお送りしますのでね、お待ちになってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか、次回の放送は来年1月3日来週の月曜日午後3時半から生放送で、もちろんそうですよ。ちょっとだけ休んですぐ出てきてくださいね。ゲストは古舘一郎さんです。
あ、ご苦労様です。ありがとうございます。
辛坊さん、
まあ、忙しいのにね、本当に。
そうですよ、助っ人パーソナリティとしても来ていただきましたので、
ありがとうございます、
はい、古舘さんへの質問もお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。厚生労働省の専門家会合、来年1月大阪でオミクロン株の割合が 90% を超えるとの試算を発表。新型コロナ対策を厚生労働省に助言する専門家会合が昨日開かれました。来年1月、大阪府では新型コロナの感染者におけるオミクロン株の割合が 90% を超えるとの試算が示されました。
まあそうだろうねっていう感じでしょうね。
はい、
あのいわゆる専門家と称する人たちが過去いっぱいあの予測を外してきて、で多分今になってですね、確実に当たりそうなことしか言わないっていう方向に切り替えたとしか思えないですね。でオミクロン株のしかしね、比率っていうのがこれが意外なことにニューヨークで昨日あたり訂正が入ってですね、なんかちょっと前にあの7割オミクロン株っていう話が、いやよく調べてみたら3割弱ぐらいだったみたいな話で、なんだかよくわからないことがあるんですが、ただオミクロン株が感染力が非常に強いのは間違いないんで、それはあのこの番組で私申し訳ないけれども、もう一月ぐらい前にこの最初に第一歩入ってきた段階で、日本はもう水際で絶対ゼロで一人も国内で感染者出さないみたいなあの対策と取り始めたじゃないですか。それをやるなとは言わないけれども、でも国内で、必ず入ってくるよこのウイルスはってはっきり申し上げて、
はい、
まあ結果その通りになってますから、下手な専門家よりは当たんだよねみたいなことをそんな大きな声で言うつもりは毛頭ないですけれども、でそれで言うとね、あんまり報道されてないっていうかニュースになってませんが、第いわゆる日本で5波の原因になった、まあ、インド由来の、あれはインド株っていうのやめましょうっていうことになって、デルタっていうふうに、で私もあの、デルタとかオミクロンとかさ、いつの間にギリシャ文字になったっていうのをもうほとんど皆さん忘れてると思いますが、今年の5月ぐらいに変更になったんですよ。ちょうど私が太平洋横断中だったんで、
そっか、
太平洋から帰ってきて、デルタ株、デルタ株、何それ、デルタ株、
何それ、
調べてみたら5月ぐらいから、言い方変えてますって話で、デルタ株。で、このデルタ株が全世界で一番ひどいことになったのは、やっぱ発祥のインドで、インド大変なことになったんですよ。で、じゃあそのインドが今このオミクロン株どうなってるかって知ってます？インドの感染者数がどのぐらいになってるか。ピーク時の 2% ぐらい。もうほぼほぼ収束しちゃってるんですよ。なんでそんなことになったかっていうと、どうやらデルタがインドで思いっきり広がって、インド人の大半がデルタに感染して、免疫持っちゃったんじゃないのっていう説が有力ですね。だからあの他でデルタが大したことなかったところはオミクロンがガッと広がったんですけど、インドみたいにデルタがとんでもないことになったところで、だからデルタで獲得した免疫がオミクロンで効くんだねっていうところが、まあ、今のインド見てると分かるわけですよ。 じゃあオミクロンで獲得した免疫が他のデルタも含めて他のウイルスに新型コロナの他のウイルスに効くかどうかっていうのはこれまだ立証されていないんだけれども、はい、デルタであれだけ感染者が広がったインドでオミクロンがほとんど出ていないということを考えると逆もまた真なりかもしれない、うん、かもしれない、うん、ということで言うとオミクロンが一定程度広がることによって次の感染の波が抑えられる可能性もあるし、うん、日本では第5波のデルタが結構ひどかった、まあひどいって言ったってもそれがね欧米諸国やインドなんかに比べると全然ひどくないんで、ね、ここの比較が難しいところなんだけど、はい、うん、だけどまあ、あの全世界的に報道されているオミクロンの感染力の強さから言うと、これはまあ一定程度広がるのは避けられないんで、国内にゼロにしようって抑え込もうってやったらそれは無理だろうっていう、うん。で、この番組で何回も申し上げているように、もうこれ数週間前から私が申し上げているんですが、はい、あの今の日本の対策は危険だと、ね、であのオミクロンがたとえものすごく軽症で済むっていうウイルスだとしても日本っていうのはオミクロンに感染したら自動的に入院させるっていうシステムになってますから、うんうん、あっという間に医療機関がターパイでパンクして、本当に医療機関に入院しないと命に関わるような人たちが病院に入れなくなる可能性があるから、その辺はちゃんとどのぐらい重症化するのかとか致死率どのぐらいなのかっていうのをしっかり見ながら入院させた方がいいのか、全く無症状の人を入院させる必要があるのか、今みたいにとにかく右から左に全部オミクロンだと名前がついたら入院っていうことをしてて医療資源が足りるのかという議論はちゃんとしなきゃいけませんよって、うん、俺数週間前に言ったら、ね、昨日今日ぐらいになってきて、うん、一部の専門家、これまた専門家全員じゃないわけですよ、うん、今日の今ニュースで増山さんが伝えてくれたニュースとは違うところにいる、はい、まあだけど別の人たちですね、その人たちがいやちょっとこれまずいんじゃないのと、オミクロンは相当広がるよと、でそれ全員入院みたいなことをしてた時に、うん、医療資源足りなくなるんで軽いケースはちょっとそれに応じた処遇をした方がいいよね、方針変えた方がいいよねっていうのがようやく一部の専門家ぐらいから、今日あたり発言が始まってるというのが最新情報なんだけど、俺それもう3週間前に言ってたしみたいな、
もっとじゃあ声高にそれ言ってったらどうですか、まずは辛抱に聞けっていうふうになるかもしれない、
ならないですねきっとね、いいんです、また僕はもうだからね、うん、いいんだ旅に出るから、
いや出なくていいです、しばらくはじっとしててくださいね以上ズームオンでした、
旅に出たい、
ダメです、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中、詳しくは番組ホームページまで。
ズームミュージックリクエスト、一年の締めに聞きたい曲、お送りしているのはラジオネーム無所属変人さんのリクエストで、坂本九、上を向いて歩こう、
うん、
はあ、私にとっては、はい、もう本当に数々の思い出の曲でありました。
そうなんですか、はい、思い入れがあったんですね、
ま
あ、
そうですね、まあ、年末に言うような話じゃありませんが、坂本さんが亡くなられたのが1985年の8月の12日かな、はい、日航123便と、うんうんうん、ちょうど私が東京でキャスターやってる時に事件が起きたんでね、うん、まあ、坂本九さんが乗ってらしたんだみたいなこともあって、はいはい、1961年に大ヒットして、うん、63年にビルボードのトップ100に入ってくるというね、
名曲です、
はい、名曲中の名曲であります。年の瀬に締めくくりにふさわしい、うん、いい曲をお届けしました。
お聞きの日本放送、この後はビッグトークスペシャル、堀竹をいつだって青春をお送りいたします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは明治大学准教授の飯田康之さん、6時台からのご登場になります。で、辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は特別番組のためお休みで、来週月曜日2022年1月3日の月曜日からね、生放送で
1月3日から生放送でお届けいたします、はい、生放送です
古田さんいらっしゃいますからね、
は
い、
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでした。
今年1年本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
半年ほどいませんでしたけど皆さん良いお年を、来年も聞いてちょうだい。